栃木県は宇都宮の、峰町キリスト教会の主任牧師をしておられる安食先生ですね。安食先生はご承知の通りスポーツマンですね。もう野球はもちろん、ゴルフ、サッカー、水泳、指相撲、何でも来いですね。今年57歳ですけども、目はもう少年のようにキラキラしておられます。そして先生の夢は何ですかって去年お迎えした時ですね、青年の一人が聞きました。先生の夢は何ですか？なんて答えられると思いますか？ね、皆さんの夢を実現することが私の夢ですとね、言われました。感動的な一言で、わあ、素晴らしいってね。それ聞いて私も峰町キリスト教会のメンバーになりたくなりましたね。そんな教会にあやかりたい、そう思って今年もお招きしました。心から感謝を持って拍手でお迎えしたいと思います。それでは、おはようございます。去年に引き続いて、よくも懲りもせず再び招いていただいてありがとうございます。安食と申します。去年来た時に、安食です、安く食べますと紹介したら、後で偉い山崎先生に叱られましてね、安く食べるとは何事だ、先生自分のブランド力をもっと高めなさい、これからは安心して食べる安食ですと言いなさい、そう言われてから、あちこち行く時に、安心の安食ですと、まあ、こういうふうに自己紹介をさせていただいてるんですね。もうあの日から私の人生は変わりました。安心の安食です。安全の安食です。安息の安食です。まあ本当に持つべきものは良き先輩ですね。人生は出会いで決まるという言葉があります。これはユダヤ人の社会学者マルチン・ブーバーという人が言った言葉です。ビーバーではありません。ビーバーはそんな気の利いたことを言いません。まあそういう意味で私と先生の出会いも私にとっては素晴らしい出会いになっているわけですが、皆さんもご自分の人生を振り返ってご覧になりますと、実にいろんな方との出会いがあったと思います。おぎゃって生まれると、まずお母さんと出会いますね。まあさんまさんと出会うんでしょうか、助産婦さんと。まあそれからやおらお父さんと出会い、兄弟家族と出会います。友達と出会い、学校に行くようになると先生との出会いがあります。就職すれば上司や仲間、部下、そしてやがて結婚相手との出会いもあるでしょう。結婚してしばらくすると今度は自分の子供との出会い、まあそういうふうに数限りない出会いが私たちの人生にはあるわけですね。そしてその出会いは、ああ、あの出会いは良かったなという、そういう本当に思い出すだけで心が温まるような出会いもあれば、そうでないのもあるわけです。ある人がこんな川柳を読みました。プロポーズ、あの日に戻って断りたい。 まあですからその出会いはあまり良くなかったんでしょうね。あそこに戻って断ってもう一回やり直したい、別の人とという意味でしょうけども、まあ人生には様々な出会いがありますけれども、その本当にあって良かったと誰もが後悔しない出会いがあります。それは神様との出会いです。私たちを愛して十字架で死んでくださった、それだけではない、蘇られたこのイエス・キリスト様との出会いです。またその神の愛とイエス・キリストの恵みを私たちに教えてくださる聖霊様との出会いでもあるわけです。今日のメッセージの箇所は、この聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。この臨まれると訳されている言葉は、他の日本語にも訳せる言葉です。それは聖霊とお会いするときという意味もあります。ですから聖霊様との出会いは、まさに私たちをイエス・キリストの証人として作り変える、それは素晴らしい出会いであるということが言えます。皆さんもよくご存知のように、イエス様の弟子たちが言いました。ところがイエス・キリストが捕らえられて十字架につけられるという時になると、 弟子たちはみんなイエス様を裏切って逃げていってしまいました。裏切ったんです。この弱い弱い弟子たちがほんの短期間の間に死を恐れない殉教者に変えられていったんです。一体彼らの人生に何が起こったのか。二つのことがあります。一つは復活のイエス様に出会ったということです。そして彼らを決定的に変えたのが実は聖霊と彼らが出会ったということです。使徒の働きの2章でペンテコステの日に彼らが祈っていると聖霊が下られて彼らを恐れを知らないイエス様の証人に変えていったんです。今日も私たちが聖霊様と出会うことによって私たちの人生は大きく変えられていきます。人たちがどのように変えられていったかを学ぶときに私たちがどのように変えられるかということが分かってきます。まず聖霊と出会った方々は愛の生涯へと導き入れられます。イエス様がまた十字架につけられる前に弟子たちのリーダーはペテロとヨハネでした。この二人はまあライバルだったわけですね。ですからペテロとヨハネはいつもどっちが偉いか、どっちがナンバーワンかということをいつもお互いを牽制しながら、まあこのライバル視していたわけですね。どっちも自分が一番だろうと、まあそう思っていたわけです。二人とも気性の激しい男でしたから、まあ、漫画的に言えばいつも火花がパチパチパチパチとこうね散っていたんでしょう。ところが彼らが聖霊を受け聖霊と出会った後、使徒の働きを3章からずっと読んでいくと面白いことが出てきます。ペテロとヨハネはピーター&ジョン、ピーター&ジョン、ペテロとヨハネはなんとあれほどかつてはうまくいかなかった、あいつだけはどうもって思っていたお互いがチームを組んで一緒に伝道を始めてるんです。これは不思議ですね。彼らは聖霊に出会うことによって、最もこの激しく反目し合っていた二人が、最も良き伝道のパートナーになってしまったんです。見ていますと、説教をしているのはもっぱらペテロの方です。ヨハネはただそれをそばでニコニコニコニコ聞いているだけなんです。かつてのヨハネだったら、おい、ペテロ、俺にも今度は喋らせろ。まあそんな風に言ってもおかしくないですね。ヨハネは後に、彼は愛の使徒と呼ばれる人になります。キリスト内に満ち溢れた人になったんでしょう。ですからこの二人の伝道チームは実に素晴らしいコンビネーションがあったんでしょう。ペテロが力強く御言葉を語るそのそばで、ペテロがニコニコニコニコニコニコしながらこの愛の波長をね、こう周りの人々に出していた。そういう雰囲気の中でペテロは御言葉を語ることができた。そして多くの人々がイエス・キリストを信じる。多くのユダヤ人たちがこのイエスをメシアと信じる。聖霊に出会うときに愛の生涯に変えていく。私は素晴らしい聖霊体験をしましたと言ってもその人の愛の生活が何も変わらなければ、その聖霊との出会い聖霊体験は神様からではないかもしれない。単に感情が高ぶったということだけかもしれない。本当に聖霊に出会った人は今まで愛せなかった人を愛せるようになる。今まで許せなかった人を許せるようになる。イエス・キリストが最後の晩餐の席で弟子たちに、あなた方に新しい戒めをあげます。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。でもその時は彼らはできなかったんです。でも聖霊にお会いした後、彼らはそれができるようになったんです。聖霊に出会うときにクリスチャン同士の愛が深まるだけではなくて、神様が私たちに与えてくださった指導者に対する愛情と尊敬も増していきます。皆様はもちろん山崎先生ご夫妻や二人の若い先生たちを心から尊敬し愛していらっしゃると思います。聖霊に満たされるとこの指導者に対する尊敬と愛というものが増し加わっていくんですね。聖書の御言葉にこういう言葉があります。エペソの4章の11節ですが、 こうしてキリストご自身がある人を牧師、教師としてお立てになった。教会に牧師、あるいは教師、伝道者と呼ばれる人たちがいますけれども、なぜそういう人がいるのか。まあ、ある人はそれは役員会で招聘したからだと。そうおっしゃるかもしれない。もちろん形はそうかもしれない。でも、聖書は明確に、それは神が教会にお与えになったんだ。牧師や伝道者は、神様からの教会へのプレゼントなんです。賜物なんです。そういう認識があるときに、信徒は牧師や伝道者に対するこの尊敬と愛の念というものがはっきり理解できるはずです。また、聖書の御言葉に、第一テサロニケ、5章の12節13節。主にあって指導し、訓戒している人を認め、その務めの家に愛を持って深い尊敬を払いなさい。ね。ここには、牧師と呼ばれる人たち、伝道者と呼ばれる人たちに、深い尊敬を払いなさい。浅い尊敬はダメなんです。深い尊敬を払いなさい。ね。今まで私はいろんな教会を訪ねました。で、日本だけではなくて、アメリカやカナダやアルゼンチンや韓国やインドネシア。そして、大体まあ、この祝福されている教会を訪ねるわけですけども、共通点があります。それはね、信徒の人たちが自分の牧師を心から愛しているということです。信徒の人捕まえてね、あなたは自分の教会の牧師どう思ってますかってことね、こう言うんです。He is great. He is number one. He is excellent. もう最上級の言葉が返ってくるんですね。うちの牧師はね、もうちょっとなんだよな。こういう言葉誰も言わないんです。成長している教会、つまり神の祝福がある教会というのは、この指導者に対する深い尊敬の念がそこに漂っているということです。私は去年と今年、この教会に招かれてきましたけれども、この教会は素晴らしいです。私は一度も山崎先生の悪口を誰からも聞きませんでした。でもね、それは当たり前のことじゃないんですよ。ある教会に行くとね、行った瞬間、先生、うちの先生ねって悪口始まる教会があるんです。私はそれ聞かないことにするんですけども、でもその人自身がその教会の祝福の妨げになっていることをその人は気がついていないんですね。指導者に対する深い尊敬。私たちの教会にね、クリスチャンホームなんですが、子供が6人いる家庭がいらっしゃるんです。もう子供ってちょっと大きくなってバラバラ一個ですけども、まだ上が高校生で下が3歳ぐらいの時ね、私がその家庭を訪問するとですね、お父さんが、おい、半次期先生いらっしゃったぞって一言かけるとですね、もうあっちこっち散らばってた子供がですね、みんな玄関に勢ぞろいするんです。ペッてね、高いのから順番にこう並ぶんです。先生いらっしゃいって挨拶するんです。挨拶終わるとまた元々帰っていくんですね。私最初はね、びっくりしてよく訓練しましたねって言ったんですけども、でもね、その家庭の方針、自分の教会の牧師を心から愛し尊敬すべきだということを日頃から子供に教えてるんだって。ね。だから私が来たっていうその一声でみんなが自発的に子供たちがね、揃うわけですよ。それでね、そういう子供たちっていうのはもう家庭でお父さんやお母さんが私のことを褒めてるわけでしょ。あれは偉いんだ。あれは大したもんだってこう褒めてるわけですよ。で、この家庭ですからやっぱりお子さんたちいろんなこう問題があったりして反抗期とかあってお父さんやお母さんの言うことを聞かない時があるわけです。そうするとね、私の出番なんです。私が一言言うと、はい、わかりました。夜は早めに帰ることにします。もう反抗期であってもね、私のアドバイスを心から受け入れるんです。それはもう小さい時から、あれは偉い人なんだ。あの人の言うことは絶対なんだ。もう子供たちの潜在意識に染みついてるわけですよ。だから私が一言言うと、子供たちはそれを本当に素直にね、受け入れるんです。あのクリスチャンホームのお父さんとお母さんはそうやって私を利用したなと思ったんです。でもね、確かにこれはそうですね。学校の先生だってそうです。学校の先生、担任の先生の悪口をうちの中で言ってごらんなさい、子供の前で。子供は先生に対する尊敬を失っていきます。で、なんか困った時にね、先生、うちの子に何か言ってやってください。無理ですって。だって、いつも家庭の中で先生のことをこき下ろしてるのに、そんな子供がですね、先生の言うことを聞くはずないじゃない。うちの親父がいつも馬鹿にしてる先生の専攻のためなんで言うこと聞かなきゃいけないんだ。でもどうでしょう。いつも家庭で、今度の担任は偉いな。あの先生はなかなかできてる。 子供の前でね、わざと言うんです。あの先生は偉いぞ。大したもんだ。ね、そういうふうに言っていけば、子供の中に先生に対するこの尊敬度が増していくわけです。で、その先生が何かを言えば、子供たちはやっぱりそいなりの言葉として聞くわけですよね。皆さん、牧師は上手に使いましょう。ね、いざというとき、牧師にアドバイスをしてもらう。そういう雰囲気、そういうね、家庭の雰囲気をね、作る。それが祝福の秘訣ですね。ですから、どんな教会に行っても、本当に祝福の流れている教会は、牧師がみんなから愛されています。尊敬されています。この教会もそういう意味で、本当に祝福されて、これからますます祝福される可能性があると思います。聖霊と出会うと、愛の生涯に入れられていく。二つ目のことは何かというと、聖霊に出会うと、大胆な人生に入れられていくということです。さっきもお話しましたように、彼らはイエス様が捕まったときにみんな逃げてしまった。次は自分が捕まる。みんな逃げてしまった。そういう彼らが、ペンテコステの後、聖霊に出会った後、恐れを知らない殉教者に変えられていきます。弟子たちはみんな殉教していきます。迫害に遭います。それでもイエスは主である。イエスは私の唯一の主である。そう言って、微笑みながら天に帰っていったわけですね。何が彼らを変えたのか。それは聖霊。それしか考えられない。伝説によりますと、あのペテロは、イエス様を裏切ったペテロは、このペンテコストの後、殉教していきますね。どういうふうに殉教したかというと、彼は捕らえられて、十字架、逆さ貼り付けの十字架の刑になるわけです。ね、クオバディスという小説がありますけど、それをお読みになるとね、わかりますけども、貼り付け十字架の刑になろうとしたときに、ペテロは、私が愛する主と同じ方法で死ぬなんてもったいない。私は逆さに貼り付けにつけてくれ。まあ、こう言って彼は逆さ貼り付けになって殺されていったと、伝説では言われています。このように、恐れを知らない人に変えられていく。パウロがシラスと一緒にピリフィの町に伝道に行きました。悪霊の占いの霊に使われているその女の人から悪霊を追い出してやったら、動ける手段がなくなった人たちがパウロとペテロを訴えてしまった。そして彼らは牢獄に投げ込まれたんです。牢獄の一番奥です。鎖を課せられて。さあ、その時にパウロとシラスは何をしたのか。真夜中、賛美をしたと書いてあります。彼らも恐れを知らない。どんな状況の中にあっても、私は主のものです。ということですね。賛美をするということはそういうことでしょう。すると地震が起こったんです。牢獄の扉が開き、鎖が全部解けてしまった。その出来事を通して、牢番、牢屋の番人の家族が救われるという出来事が起こりました。賛美と地震の関係ご存知ですか？神様の御座は天にありますが、その地は足台だと書いてあります。ですから地上でパウロとシラスが賛美をしているのを神様は聞いてですね、嬉しくなって思わずね、このトントンとつま先でこうやったんです。リズムを取っちゃったんですね。そしたら地震が起こっちゃったんです。これが賛美と地震の関係だそうですが、まあ多分違うと思いますが、でも賛美が明らかにこの地震という状況を揺り動かしたことは間違いありません。彼らのその大胆さを主はご覧になって喜ばれたんです。恐れを知らない人に変えられていく、これが聖霊と出会った人の特徴です。そして3番目、聖霊と出会った人は主の臨在というものを明確に捉えることができる。聖書の中にイエス・キリストが、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとこうおっしゃいます。言葉では分かってるんです、クリスチャンはみんなね。でもそれを実感として感じることができない。聖書はそう言ってるんだけど、それが自分のものとして感じられない、そういうことってありますよね。神様は愛だって書いてあるけど愛されてる気がしない。神様はいつも共にいて守るっておっしゃってるけど、なんか守られてる気がしない。しかし聖霊に出会うと、 主の臨在、主が私の人生を本当に共におられるんだなということを明確に捉えることができるんです。ペンテコステの日にペテロが立って説教をします。その中でペテロがダビデの言葉を引用しています。こういう言葉ですね。私はいつも目の前に主を置いた。私はいつも目の前に主を見ていた。という言葉なんです。この見ていたという言葉は、新約聖書には一回しか出てこない特別な言葉なんですね。それはどういうふうに見るっていう言葉かというと、透視する。透かして見るって言葉です。このすだれの向こう側に何かを見るように、何かを透かして向こう側に見るということです。これはもともとダビデが使った言葉なんですが、ダビデが少年時代、ゴリアテと戦いました。誰の目に見てもダビデが危うかったんです。でも、その時にダビデは、私はいつも目の前に主を見ていた。つまり、ダビデはゴリアテを見ていましたけれども、ゴリアテを透かして、ゴリアテの向こうに主を見ていた。という意味なんです。あの危機的な状況の中にあっても、ダビデは自分と共におられる主を見ていたんだ。その大きな大きな山のような男、ゴリアテの向こう側に、それよりもさらに力強い主を彼は見ていた。だから恐れないで、ゴリアテに向かうことができたんだ。それをペテロは解説したんです。ダビデはあの時に、ゴリアテを透かして主を見ていたんだ。そして私たちも同じように主を見るんだ。ダビデがゴリアテを通して向こうに主を見たということは、主も向こうからゴリアテを通してダビデ自身を見ていたということですね。よくクリスチャンでね、こういうふうに祈る人いますね。神様、どうぞ私のことを忘れないでください。でも、神様はその祈りを聞きながらね、お前こそ俺を忘れるな。主はいつも共におられるんです。だから主を共にいてください。祈らなくてもいいんです。ただ、心の目が開かれて、共におられる主が分かればいいんです。でもそれは、聖霊との出会いを通して、主の臨在を明確に捉えることができる。私たちの教会では2年に1回ぐらいイスラエルに旅行をするわけですけども、教会の人たち連れて行きますけども、4年ぐらい前、イスラエルに行った時にですね、たまたまクリスチャンではない女性の方が、もうその人はもう旅行が大好きで、もうほとんど世界中どこの国も行ったっていう方なんですけども、私たちの教会でそのイスラエルに行くっていうのをどっかで小耳に挟んじゃったんですね。それで、申し込まれたんです。私クリスチャンじゃないんですけど、イスラエル一度も行ったことないんで、そんな危険なところ私行ってみたいと思いますっていうね、もう、すごい好奇心旺盛な方なんです。で、じゃあ一緒に行きましょうってことで、スタートしたんです。ところがね、クリスチャンのイスラエル旅行っていうのは巡礼旅行みたいなもんですね。行く先々で聖書のいろんな関係があるところに行って、賛美をして聖書を開いて読んでお祈りをして、また次の場所に行って聖書を読んで賛美してお祈りをし、また次のところで聖書を開いて賛美して、こういう旅行ですよね、イスラエル旅行は。もうそれはね、彼女にとってはね、もう退屈気まわりない旅行なわけですよ。だって聖書のことわからない。賛美もわからない。祈りって何かよくわからない。ね。彼女が期待していた旅行とは大いに違うんです。で、1日2日と経つうちにですね、彼女だんだんこの不機嫌になってきたんです。こんな旅行来るんじゃなかったって、もう態度あからさまなんです。で、このガイドさんが説明したり、私が聖書を開いて読んだり、賛美をすると、もう彼女だけ一人だけで、こうやって他のとこ見てるんです、こうやって。こうやってね、もう明らかに反抗的なんです。ね。イスラエルにいらっしゃった方はわかりますけど、ゲッセマネの園のところに教会が建っていますね。万国民の教会。3日目か4日目だと思いますけども、そこに行く日があったんです。で、その方もね、列の一番後ろから少し離れてね、こんなして嫌そうに来るんですよ、もうね。だって一人で途中で帰れないから、とにかくお金払ったんだから最後までは一緒にいるよってことですよ。でももう全然なんていうかもう、関係ないわっていう、その態度がありありなんですね。で、ゲッセマネのそのところで少しガイドさんが説明してくださって、じゃあ中に入りましょうと。中でしばらく自由時間にしますから、中に入ると、イエス様が血の汗を流して祈られたという大きな岩がありますと。 で、中で誰もいなければそこに入って、そこに手を置いてね、自由に祈ることもできると思いますので、そうですね、15分間中で自由にして、私外のところで待っても、出口で待ってますから、こう言って10時間くださったんです。そうすると、まあほとんどの方がですね、我先にそこにわーって行ってね、岩のところにパッと手を置いてですね、こう一生懸命祈ってるわけですよ。ここでイエス様が血の汗を流して私のために乗られたって、もうみんな感激の涙に潤んでるわけですよ。とその人はね、私入りたくないって言うんですよ。私いいわ、私この辺でブラブラしてるから。で、その時私はね、まあ普通だったら、じゃあどうぞ自由にしてくださいって普通は言う男なんですけども、なぜかね、その人をね、無理やりに連れて入ったんです。でもね、せっかく来たんだから、こんないい場所ないんだから、ね、見聞を広めるためにもね、ぜひ中に入って、入って出るだけでいいですか。で、無理やりまあ押し込んだわけですよ。こうやって無理やりザーってね。そして一番前の岩があって、そのところにこう、ベンチがあったんで、ちょうどベンチがあってね。で、じゃあこれちょっとみんなが前でこうね、関係を待ってみんな泣きながら祈ってるわけですよ。それを彼女最初冷ややかにこう見たんです、こうやってね。で、こう座ってみたんです。で、そのうちね、ほっと立ち上がって、私もあそこに行ってもいいですかって言うわけです。もういいですけど。彼女こうやってね、そこにこうやってみんなの真似をしながらこうやってたんです。しばらくしたら今度彼女ね、その岩の上にペターってこうなっちゃったんです。で、動くなくなっちゃったんです。あれあれ、何が起こったんだろう。こっち側に取られたんです、ね。そしてもう見ると15分経ってますから出る時間で。でも彼女ペターって動こうとしないんです、その岩の上に。で、みんな、まあ時間を見ながら出ていくんですね。で、彼女一人のところにペターってこうなったんです。車に轢かれたカエルみたいです。ペター本当にね、まあ私も時間があったから無理やり彼女を引き剥がしてね。で、連れて行ったんで、外に出たんです。そしたらね、彼女がもう涙をうわーっと流してるんです。どうしたんで、私、イエス様の愛が分かったんだって言うんですよ。一体何が起こったの？分かんないけど、あの岩の上にこうしてた時に、神様の愛がいっぱい私に注がれたの。で、彼女曰くね、あれは世界一のパワーストーンだって言ったんです。それでね、そこから出て行って、ちょっと横のところに、イエス様がゲッセマネで祈っていらっしゃるレリーフがあるんです。ね。そこでまたガイドさんがこう説明されるわけですけども、その、私たちのツアーに、他の教会から来た方が何人かいらっしゃったんですけども、その中の一人がね、ポツッとね、私ね、イエス様の愛っていうのが、まあ、一つよくわかんないのよね、ってこう言ったらですね、さっきのあのカエルの人が、その人にパッとって、ね、なんで神様の愛がわからないのよ、こんなに私たちは愛されてるのよって、もう伝道者になっちゃったんです。私は今まで人が神様によって変えられることを何度も言いましたけど、彼女ほど劇的に変えられた経験見たことはないんです。で、後で彼女が証ししてました。あの岩の上にへばりついている時に、もう神様の愛が私を圧倒してね、私はもう起き上がることはできなかったんだ。こんなにイエス様が私を愛してくださってるなんて今まで知らなかった。まさにあの瞬間に聖霊が彼女に臨まれたんです。これを見てね、もう人が人を変えるなんてことは絶対ありえないと、ね、人を変えるのはまさにこれは神様の働きなんだ、聖霊の働きなんだ。ですから教会の働き、神様の働きっていうのは聖霊の働きがなかったら本当に何も進んでいかないな、ね、そういうことをつくづくと思わされました。もうその後、旅行の後半は別人です、もう。聖書が読まれるとき一番前に人を聞いてるんです。もう一言も漏らしたくない。ガイドさんの説明も一言も漏らしたくない。賛美もわからないんだけど、とにかく歌いたい。お祈りのときも一生懸命こうやって祈りの姿勢をと。全く変えられたんです。人を変えるのは聖霊の働き以外何もでもない。聖霊の臨在だけが人を作り変えていく。これが3番目のことです。そして4番目、聖霊と出会うときに、人が自分のすべてをオープンにできるということです。ありのままの姿を見せることができる。なぜ人が疲れるのか、肉体的ではなくて精神的に。それはいろいろ隠すからです。ね、隠して隠して隠して偽って生きるから疲れてくるんです。でも自分のありのままの姿をさらけ出して、生きることができたらどんなに楽かと思いませんか。 聖書の中にペテロがイエス様を裏切ったという出来事が克明に描かれています。最後の晩餐の席でイエス様が弟子たちに、あなた方はみんな私を間もなく裏切る、こうおっしゃった時に、ペテロは死を、こいつらはそうでも私は絶対ありませんペテロらしいね、たとえ彼らが裏切っても私だけは裏切りません、こう言ったんです。でもイエス様は、あなたも私を裏切ると、でもあなたの信仰がなくならないように祈っておいたから、元気になったら他のやつを力づけてやってほしい。でもペテロは自分がイエス様を裏切るなんて信じられなかったと思います。だからイエス様の言葉を軽く聞き流したかもしれません。でもやがてイエス様が逮捕されて、ペテロは恐る恐るそのイエス様の後をついていきましたね。そこで何が起こったんですか。他の弟子たちはもうどっか行っちゃったんです。あなたは鶏が鳴く前に三度私を知らないという、というこのイエス様の言葉が彼に実現したんですね。炭火のところにこう当たっていた時に、女の人がね、あんたもイエス様の弟子じゃない？その鉛でわかるわよ。そのガリラヤ鉛で。ね、その関西弁と言わなかったらそのガリラヤ鉛でわかる。いや、違う違う、俺はイエスなんか関係ない。3回彼は裏切ったんです。その時鶏が鳴いた。すると主の言葉を思い出してペテロは外に出て激しく泣いたと書いてあります。なんでこのペテロの裏切りのこの克明な場面がですね、聖書に残ってるんですか？誰がそれを目撃したんですか？たった一つ考えられるのは、ペテロ自身がそれを後に語ったからです。実は私は、あの後お前たちがみんな逃げた後、イエス様の後ついていったんだけど、実はイエス様がおっしゃったように、こんな風にして、こんな風にして、こんな風にして、私は三度イエス様を知らないと言ったんだ。本当ならばペテロはね、それは自分の生涯の中で隠しておきたい部分なんです。自分の欠点、失敗を隠しておきたい。でもペテロは自分の一番恥ずかしいところを全部公にしたんです。しかも聖書に書かれてしまったために、2000年間、世界中で彼は自分の恥をばらまいているわけですよ。ね、でも聖霊に出会うことによってペテロは自分のありのままをさらけ出し、こんな私でも主は愛してくださるんだということを私たちに教えたかったんです。ペテロはニワトリが鳴いた時外に出て激しく泣いたんですね。まあペテロが激しく泣いたんですから相当やかましかったと思いますよ。でも皆さん、その涙の意味をちょっと分析してみてください。なぜペテロは泣いたんでしょう。一つは自分に失望したんです。ペテロはそれまでガリラヤ湖の漁師でしたね。そしてイエス様が私についてきなさいって言われたので、網を捨てて船を捨ててイエス様に付き従ったんです。するとやがてイエス様の周りにたくさんの弟子たちが付き従ったんです。で、あの時イエス様はその中から12人を選ばれたんです。どうですか、何百人もいる中からね、12人のエリートが選ばれたんです。ペテロは選ばれたんです。ああ、私は合格した。ちょっと鼻が高くなったでしょうね。しかもその12人の中で、イエス様は特別3人を選ばれたでしょ。ヤコブとヨハネとペテロです。またペテロの鼻がぐぐっと伸びた、ね。しかもその3人の中でどうやらペテロがリーダー格です。だからイエス様が何か質問すると、いつもペテロが代表して答えてる。だからペテロの鼻はピノキオみたいになった。こんな鼻です。だからイエス様がお前たちが裏切るとおっしゃった時に、ペテロは、いや他のやつは裏切るかもしれません、でも私だけは、もう鼻がこんなに伸びてたんです。ところがあの瞬間にいっぺんに彼の鼻がポキーンと折れたんです。ペテロはいっぺんに落下したんです。一つは自分に失望した涙です。でももう一つ、その時にペテロは気がついたんです。それはイエスの愛に気づいた涙です。どうして？だってイエス様は自分がこういうふうになることをもう前から知っていて、それでも愛してくださっていたんだ。ねえ。自分を裏切ると分かっていながらイエス様は最後の晩餐でその愛を残るところなく弟子たちに示された。皆さんどうでしょう？もし長年の友人、 ね、これは私の友人です、ね。みんなに紹介できる人がいるとしましょう。もう彼は絶対に私を裏切りません。ね、そういう人がいたとします。ところが、この人が明日、自分を裏切る計画を持っているということをあなたは聞くんです。そしたらどう？今までと同じようにこの人と接することができます？違いますね。そんなこと考えてたのか。よし、裏切られる前にこっちが先にやってやろう。まあ、そう思っても不思議じゃないですね。でもイエス様はペテロや弟子たちがもう裏切るということを知っていて、それでも彼らに残すところの愛を示された。ペテロ、あなたは裏切るよ。でもね、倒れるかもしれない。でも立ち上がったらね、他の弟子たちを励ましてやってほしい。ああ、イエス様は自分がこうやって裏切ることを知っていながら、私のことをなお愛してくださっていたんだ。だからあのペテロの涙は自分に失望した涙であると同時に、それはイエス様の愛を改めて知った涙なんです。だから2倍相まって激しく泣いたんです、ね。そして復活のイエス様が、ガリア湖で漁を始めた弟子たちのところに現れて、そしてこの炭火でね、魚を焼いて、ご飯ができたよ、朝食の準備できたからいらっしゃいってペテロたちを招くんでしょ。イスラエルでは食事に招くっていうことは、それは和解の印なんです、ね。つまり弟子たちをもう一度食事に招くということは和解の印です。だからペテロはイエス様だと分かると飛び込んでイエス様と走っていこうとしたんですね。興味深いのは、ヨハネの福音書を見るとですね、ペテロがイエス様を裏切った場所はね、炭火の前なんで、炭火に当たっているとき、あんたイエスと一緒にいたんでしょ、いや違う違う。そして復活したイエス様がまた炭火を起こして魚を焼いてね、はい、いらっしゃいペテロと食事に招いて。新約聖書に炭火っていう言葉はそこに2回しか出てこないんです。ヨハネの福音書に2回です。ヨハネは明らかにある意図を持ってその炭火という言葉をそことそこに使ったはずなんです。ペテロは炭火の前で裏切ったんです。人間というのはある出来事とその状況をいつも結びつけて記憶しますね。ですからペテロはあの後イエス様を裏切った後、炭火を見ると何を思い出したかというと、自分がイエス様を裏切ったことを思い出したんです。だから二度と炭火には見たくない、炭火には近づきたくない、あの忌まわしい出来事を思い出すから。だからイエス様はそのペテロの記憶も癒そうとされたんです。同じ状況、炭火を起こしてペテロおいで、ペテロはその炭火を見てね、自分が裏切ったことを思い出したんです。でもそこでイエス様は、3度あなたは私を愛するか。これは当然ペテロが3回裏切ったことを意識して、そしてペテロに新しい仕事を与えたんですね。ペテロ、これから私の羊を飼いなさい、もう一度私の魂を養う仕事にしなさい、もう一度人間を取る漁師にしてあげる。ですからそれ以後、ペテロは炭火を見るとね、裏切った場所じゃない、イエス様にもう一度愛され新しい使命をもらった場所なんだと炭火を見るために思い出したはずなんです。イエス様って本当に素晴らしいカウンセラーですね。単に許すだけだったら炭火いらないかもしれない、他の場面設定でもよかったかもしれない。でもペテロの記憶もイエス様は癒されたんです。そうやってペテロは新しい人になって出ていくことができたね。もう十数年前なんですが、ハワイのある教会で講演会をしたときに、ちょうど会場はですね、目抜き通りといいますかね、人々がこう観光客がバーッと通り過ぎるね、誰でも入ってこれるようなちょっと公の建物を借りて、講演会をしたんです。だどういう人が来るのかわからないんですね。でその講演会が終わった後に、一人のちょっと派手めな化粧をしている女性の方、若い女性の方がですね、涙を流しながらね、いらっしゃって、私本当に今日ね、神様の話を聞いてね、私に神様が必要だと思う、イエス様は今日信じたんです、で私今日の記念にね、さっきそこに聖書を売ってたから聖書を一冊買ったんです、でこの聖書の表表紙のところにね、なんか私のために聖書の言葉を選んで一言書いてくださいとおっしゃったんです。で私はもちろん初対面ですし、その教会の牧師も知らないんですね、どなたかね。 で、私はどんな言葉を書いて差し上げようかなと思って、イザヤ書の43章の3節の言葉が思い浮かばない。わかりますね。それは、私はあなたを愛している。私の目にあなたは高価で尊い。神様が、私の目にあなたは VIP だよ。ベリーインポータントパーソンだよ。とおっしゃる言葉があるんです。それを書いてあげたんです。そしたらその方ね、じーっとそれを見てたんです。そして、お帰りになりました。牧師に、あの方どなたですかって、わからないと。今日初めて飛び込みでいらっしゃった方みたいですね。でも何かまあ、聖書をお買いになってね、喜んでお買いになったらよかったですね。それから日本に帰りました。帰って1ヶ月ぐらいしてからね、手紙が来たんです、ハワイから。差出人を見ると知らない人なんです。で、開けて読むとね、あの時あの聖書を買った人になったんです。何が書いてあったかというとね、私はあの晩イエス様に出会ったと。ね。で、私は先生のところに行ってね、聖書の言葉をくださいって頼みました。どんな言葉が私に書かれるのか。私は、この、恐れながらね、それを待っていたと。先生、実は私は、売春婦です。ハワイの観光客相手のお仕事をしている女性、夜の女性だった。それで結構化粧がちょっと濃いみたいだと思ったのはそのためですね。ですからきっと何かね、こう神様の裁きの言葉がね、書かれるんじゃないか。そしたら、私の目にあなたは豪華で尊い、私はあなたを愛してるっていう、ね、私にはもったいないような言葉がそこに書かれているのを見て、私は本当に心からね、嬉しくなったんです。私をこんなに愛してくださる方がいるならば、もう私はね、心の寂しさを紛らわす必要はない。私はあの晩でその仕事を辞めました。今は旅行会社の仕事を見つけてそこで働いています。私はイエス様によって人生が全く変えられたんです。というとても嬉しい手紙だったんです。その方もあの晩、イエス様に出会ったんです。そして自分の過去をですね、本当隠しておきたいでしょう、自分が売春婦だったなんてことをね。でも神様の前にさらけ出して、こんな私をも神様は愛してくださっている。私たちが聖霊に出会うときに、記憶も癒される。心の傷も癒される。そして愛がいっぱいになってくる。愛されているというこの実感を持つことができるようになる。私たちはそういうふうになったとき、初めて、キリストの証人になることができる。イエス様は素晴らしい方ですよ。どうして私の人生に素晴らしいことをしてくださったのですから、あなたの人生にも必ずそれが起こります。と、確信を持って言うことができるようになるんです。ですから、聖霊があなた方に上に臨む、聖霊があなた方に出会われるとき、あなた方は力を受ける。そして私の証人になる。聖霊との出会いが、皆さんのクリスチャン生活にも、さらに豊かに起こりますように。もう一回出会ったからそれでいい。そうじゃないですね。私たちは毎日毎日新たに聖霊様と出会う必要がある。毎日毎日作り変えられていく必要があると思います。今朝もその素晴らしい時になりますように心から願っています。お祈りします。今日ここにご臨在なさっているイエス・キリストの御霊聖霊様、あなたを心から歓迎します。私たちの人生を本当の意味で作り変え、解放し、癒すのはただあなただけです。どうぞ今朝、私たち一人一人の魂の奥深きに来てくださって、私たちを内側から作り変えてください。私たちには愛が必要です。許しの力も必要です。恐れを知らない心も必要です。臆病の霊から解放されて大胆になることも必要です。また私たちの心の中にはたくさんの傷があります。その傷がしばしばうずいて私たちを前に行こうとすることから引き止める力となっていることを覚えています。あなたは私たちのすべてをご存知で、それでも愛するとおっしゃってくださっていることを感謝します。今お一人お一人の心の中にある傷をあなたが癒し、包み、解放してください。神様、あなたの目の前に隠れることは何一つ ありません。あなたはすべてご存知です。そしてそれでもなお、私の目に甲が出たと言って、愛しているとおっしゃっていることを感謝します。今朝、そのような眼差しが私たちの上に注がれていることを感謝します。イエス様、今、私たちの心の中を清めてください。私たちの記憶の部屋には、さまざまな思い出の絵がかかっています。楽しかったことや嬉しかったことを記念する絵や写真ももちろんありますが、忌まわしい、思い出したくない、そういう出来事の絵もそこにはあります。許せない人々の顔もそこにあります。今、記憶の部屋の一つ一つの扉を開けます。カーテンを開けて、ブラインドを開けて、窓を開けて、新しい精霊の風をそこにお迎えします。一つ一つの記憶を癒してください。許せない人を許せる力を、精霊の力を今私の心にください。恐れている自分をそこに見出したならば、恐れから解放してくださって、愛のままの自分で自由に生きることができるようにしてください。この朝、精霊様、どうぞお一人お一人が深い出会いを経験できますように、今触れてください。主を感謝します。主の御名によって祈ります。アーメン。一つよろしいでしょうか。どうぞ皆さんお立ちくださいますか。この教会に招かれた外部の牧師として、こんなことをするのは僭越かもしれませんが、私たちの教会では年に1回か2回こういうことをします。そして皆さんが本当に素晴らしい時を持っていらっしゃるので、今朝皆さんにもそのことをぜひ分かち合っていただきたいと思います。ここにいらっしゃるのは愛する兄弟姉妹です。神の家族です。大きな家族です。天のお父様によって、みんなお父さん同じです、聖書の中には、兄弟を、目に見える兄弟を愛せない人は目に見えない神を愛することはできませんと書いてあります。目に見える兄弟を愛せない人は目に見えない神を愛することは難しいと書いてないんです。できないと書いてあるんです。ということは、目に見える兄弟を、兄弟姉妹を愛せないっていう人は、神様を愛していないってことです。その人がどんなに私神様を愛してるわって言っても、目に見える、今ちょっと横、首ちょっと振ってみてください。目に見える兄弟がいるでしょ？ね。目に見える兄弟たちがいますね。はい。それは皆さんが愛するべき対象として、神様があなたのそばに置いてくださった方たちなんです。ね。さあ、今ですね、少しだけ時間をいただいて、まず隣の人から、近所の人から握手をしながら、ね、私はあなたを愛しています、そして私はこれから故意にあなたを傷つけることはしません。私たちは不完全ですから、知らないで傷つけることはあります。それは許してください。でも故意にあなたを傷つけることはしません。私はあなたを愛しています。そう言ってね、短くちょっと言い合ってみてください。2人、3人、4人、5人、6人、7人ぐらいですね。そしてもし許されるならば、女性同士、男性同士をハグをしながらですね、私はあなたを愛しています。はい、少し時間をいただきます。はい、どうぞしてください。私はあなたを愛しています。故意にあなたを傷つけるようなことはしません。ハグをすると新しい世界が生まれますよ。 はい、どうぞおかけください。提案を快く実行していただいてありがとうございます。どうでしょうか。何か新しい経験をなさったんじゃないでしょうか。ここから眺めていますと、実に麗しい光景でした。兄弟たちが共に集まって和合している姿は、なんと麗しいか、御言葉がありますように、本当に美しい姿を見させていただきました。ありがとうございます。祝福がありますように。心から主を称えましょう。イエス様にありがとうって拍手しますね。